皆さんおはようございます。コロサイ人への手紙4章2節から教えられたいと思います。この箇所以外にも、聖書を引用させていただきたいと思っておりまして、プリントを後ろに置かせていただきました。まだの方はお取りいただけると、ありがたく思います。コロサイ人への手紙、4章、2節からでありますけれども、新約聖書の406ページとなります。コロサイ人への手紙では、コロサイの教会に間違った教えが入ってまいりまして、コロサイ教会の信者の信仰が脅かされておりましたので、パウロはキリストの素晴らしさを強調し、またキリストと共に生きる新しい生き方とはどのようなものかということを具体的に記しました。前回は3章の18節から4章の1節の中で、主にある幸いな人間関係について教えられたわけでありますけれども、本日は4章の2節から最後18節までとなりますけれども、主にあって祈り合い使い合う、というテーマでですね、教えられたいと思います。長いところでありますので、少しずつ読みながら進めさせていただきたいと思います。まず2節ですけれども、2節、たゆみなく祈りなさい、感謝を持って祈りつつ目を覚ましていなさいと、最初にたゆみなく祈りなさいと記されてありますけれども、日本語では祈りなさいと、祈りという言葉が動詞として使われておりまして、その祈りをたゆみなくという言葉が副詞的に説明しているわけでありますけれども、言語では祈りは名詞が使われていて、たゆみなくという言葉は固執する、あるいは専念する、熱心である、あるいは粘り強く励むという意味の動詞が使われているということであります。そこで本日はたゆみなくという言葉に注目して、祈りについて3つの点を覚えたいと思います。1点目は継続的に祈るということでありますけれども、祈りは呼吸に例えられることがありますけれども、呼吸が止まりますと、身体的な命を維持することができなくなりますように、霊的な命を保つためには、祈りは一時的ではなく、たゆみなく継続的に行う必要があると教えられます。私たちは特別な時や特別な状況の時だけではなく、常に祈り、神との交わりを保つように心がけていくことが大切であると教えられるのではないでしょうか。第一テサロニケの5章17節では、同じように絶えず祈りなさいと勧められてあります。2点目は、熱心に祈るということであります。マタイによる福音書6章8節には、あなた方の父は、あなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのですと記されてありますけれども、主は私たちが祈る前から私たちが祈るその祈りの内容を知っているということですけれども、それらに私たちはどうして熱心に祈る必要があるのでしょうか。詩編62編の8節を見ますと、民をどんな時にも神に信頼せよ、あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ、神は我らの酒どころであると記されてありますけれども、祈りは神への信頼と信仰を表す具体的な手段でありまして、信仰告白であるとも言うことができるのではないでしょうか。ですから祈りはいい加減な気持ちではなく、また形だけの祈りではなく、熱心に、そして真心から祈ることが大切であると教えられます。 3点目は感謝を持って祈るということでありますけれども、この4章2節には感謝を持って祈りつつと記されてありますけれども、まあ、祈るときに主を見上げますと、主がどのようなお方であるのか、主は何をなさってくださったのか、また私たちにどのように望んでいてくださっておられるのか思わされます。まあ、詩編103編の2節には、我が魂よ主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなと記されてありますけれども、祈りによって主を見上げることにより、主の豊かな恵みを覚えることができ、感謝を捧げることができるわけであります。またパウロは4章2節で、目を覚ましていなさいと勧めております。この目を覚ましてというのは、単に肉体的に目を覚ましているだけではなくて、霊的に注意深く警戒しながら生活する必要があるということを教えられます。第一ペテロ5章8節には、身を慎み目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っていますと、サタンの誘惑や働きがあると、そのことに注意するように促されてあります。またローマ人の手紙12章2節には、この世と調子を合わせてはいけません、いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさいと、神の御心は何か、何が良いことなのか、何が神に受け入れられて完全であるのかを求めながら判断していく、その力をが高められるように求めていければと思います。続いて3節4節ですけれども、同時に私たちのためにも祈ってください、神が御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってください、この奥義のために私は牢につながれています、また私がこの奥義を語るべき語り方で明らかに示すことができるように祈ってください。3節でパウロは私たちのためにも祈ってくださいと、パウロをはじめとする多くの同労者のために祈ってほしいと祈りの要請をしておりまして、その祈りの内容が具体的に3点挙げられております。その1点目は、神が御言葉のために門を開いてくださるようにということが3節に書かれてあります。門が開かれるとは、人々が心を開いて御言葉に耳を傾けて福音を受け入れる準備ができるように、また御言葉を語る機会やその道が与えられるようにということでありまして、福音を伝える機会が与えられるようにということでありましてということであります。そして神がそうしてくださるようにとありますように、福音宣教は神の御業であることをここに見ることができるのではないでしょうか。パウロは第一コリント2章4節で、私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでしたと述べております。私たちも福音宣教において主が御力を表してくださるように、神の恵みが豊かにあるように祈ってまいりたいと思います。パウロの祈りの要請の内容2点目は、同じ3節に書かれてありますけれども、キリストの奥義を語れるようにということであります。奥義とは、かつては隠されていたことが今神によって明らかにされた真理のことでありますけれども、具体的にはキリストの奥義とありますように、この奥義とは、キリストは単に歴史的に現れてくださった救い主であるだけではなく、信じる一人一人の心の中に聖霊によって住んでくださるという驚くべき事実を示しております。これがクリスチャンの内側からの変革と栄光への希望の根源となるわけであります。同じコロサイ人の手紙1章27節には、 この奥義が異邦人の間でどれほど栄光に富んだものであるか、神は生徒たちに知らせたいと思われました。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことですと記されてありますけれども、聖霊の内住はキリストの内住でもあるということを教えられるのではないでしょうか。また2点目といたしまして、コロサイ1章の27節には、ユダヤ人だけではなく異邦人も分け隔てなくキリストによって神の民とされ、同じ約束と祝福に預かることができるという真理も奥義の一部として強調されております。エペソ3章6節には、その奥義とは福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなるということですと、よりはっきりと述べられておりますけれども、旧約時代には明確には示されていなかった神のご計画であります。また奥義3点目といたしましては、コロサ1章18節に、御子はその体である教会の頭ですと記されてありますけれども、教会はキリストを頭とする一つの体であり、信じる者たちが互いに結びつき、キリストの栄光を表す存在であるということも奥義の重要な側面であると教えられております。しかしパウロはこの手紙を書いているときは、3節にありますように牢獄に監禁されておりました。ですからこの奥義を自由に語ることができるように祈ってくださいと祈りの要請をしているわけであります。またキリストの奥義の4点目ですけれども、コロサイの2章の2節から3節にはこのように書かれてあります。私が苦闘しているのは、この人たちが愛のうちに結び合わされて心に励ましを受け、さらに理解することで豊かな全き確信に達し、神の奥義であるキリストを知るようになるためです。このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのですと書かれてありまして、キリストご自身が神の奥義であり、キリストを知ることが神の奥義の理解につながると教えられます。そしてパウロの祈る要請の内容3点目は、4節にありますように、この奥義を語るべき語り方で明らかに示すことができるようにということであります。パウロは福音の真理を語る際に曖昧になったり、また恐れたりすることなく、明確にまた大胆に語ることができるようにと祈り求めているわけであります。これは言葉の選び方においても、また表現の仕方においても、知恵と力が与えられるようにという願いでありまして、また迫害の中でも真理を語る勇気が与えられるようにという願いでもあります。続いて5節6節ですけれども、外部の人たちに対しては機会を十分に生かし、知恵を持って行動しなさい。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人にどのように答えたらよいかが分かります。ここで5節に、外部の人たちに対してはとありますので、未信者に対する振る舞い方やまた語り方が具体的に進められてあります。まず機会を十分に生かしということでありますけれども、私たちに与えられた時間や機会は限られているのではないでしょうか。そのような機会を無駄にしないで効果的に用いるべきであるという勧めであります。私たちは後になって、あの時は福音を伝えるチャンスだったのではないかと気づかされることがあるのではないかと思います。私たちに与えられた時間や機会には限りがあるということを意識して、伝道の機会を 積極的に生かすようにしていければと思います。続いて知恵を持って行動しなさいということですけれども、未信者の方々は私たちと同じ思い、同じ文化、また同じ価値観を持っているわけではありませんので、それらの違いに配慮しながら接するということが必要であるでしょうし、また6節では、あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさいと進めております。未信者の方々は、聖書の中身に触れる前に私たちを見て福音とは何なのかということを判断することがあるということも覚えたいと思います。6節には、そうすれば一人一人にどのように答えたらよいかが分かりますと記されてあります。未信者の方々は一人一人異なります。しかし主が御業を成してくださるように、そして伝道する機会に適切な対応ができるように祈っていければと思います。続いて7節から9節をお読みいたします。私の様子はすべて愛する兄弟、忠実な奉仕者、主にある道路のしもべであるティキコがあなた方に知らせます。ティキコをあなた方のもとに使わすのは他でもなく、あなた方が私たちの様子を知って心に励ましを受けるためです。また彼はあなた方の仲間の一人で、忠実な愛する兄弟オネシモと一緒に行きます。この二人がこちらの様子をすべて知らせますと、ここでパウロは、ティキコとオネシモという二人の人物をコロサイ教会に使わすことを伝えているわけでありますけれども、彼らはパウロの状況やコロサイ教会の状況を互いに伝える使者としての役割を果たしておりました。そしてここから初期のキリスト教会におけるコミュニケーションの在り方と、それに携わる人々の重要性について教えられるのではないかと思います。7節でパウロは、私の様子はすべてティキコがあなた方に知らせますということでありますけれども、パウロはこの手紙を書いているときは、ローマで投獄の身でありましたので、健康状態はどうなのか、また活動状況はどうかとなどですね、直接会えないクリスチャンたちに信頼できる人を通して自分の状況を伝えることでですね、誤解やまた不安を取り除いてつながりを保とうとしているわけであります。そしてこの手紙を託すのに、愛する兄弟、忠実な奉仕者、主にある道路のしもべであるテキコであると、ティキコが信頼できる人物であることが強調されております。8節でパウロが自分の状況を伝えるのは、あなた方が私たちの様子を知って心に励ましを受けるためですと。パウロが困難な状況にあっても信仰に固く立っていることや、神の働きが進められていることを知ることで、コロサイの信者たちが信仰的に励まされ、また、慰められることを意識していたのではないかと思います。9節では、ティキコに同行している、オネシモが紹介されておりますけれども、オネシモはコロサイの、信者の一人であるピレモンの、奴隷でありましたけれども、ピレモンのもとから逃亡しておりました。しかし彼は、ローマでパウロと出会って改心してクリスチャンとなって、パウロにとって役に立つものとなったわけであります。パウロは彼を、単なる奴隷ではなく忠実な愛する兄弟と呼んで、キリストにあって新しい関係が築かれたことを強調しています。そしてオネシモのことを、あなた方の仲間の一人であると書いているわけでありまして、もうオネシモがもともとコロサイの人であったこと、そして彼のコロサイへの帰還は、単なる奴隷の帰還ではなくて、キリストにある兄弟としての帰還でありますので、そのように受け入れてほしいということが、 この言葉に示されていると思います。これはキリストの福音がいかに社会的な身分や過去の過ちなどを超えて人々の関係を回復させる力を持っているかということを見ることができるのではないかと思います。続いて10節から14節までですけれども、私と共に囚人となっているアリスタルコとバルナバのいとこであるマルコがあなた方によろしくと言っています。このマルコについては、もし彼があなた方のところに行ったら迎え入れるようにという指示をあなた方はすでに受けています。ユストと呼ばれるイエスもよろしくと言っています。割礼のある人ではこの3人だけが神の国のために働く私の同労者です。彼らは私にとって慰めになりました。あなた方の仲間の一人、キリストイエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言っています。彼はいつもあなた方が神の御心のすべてを確信し成熟したものとして固く立つことができるようにあなた方のために祈りに励んでいます。私はエパフラスのために証言します。彼はあなた方のため、またラオデキアとヒエラポリスにいる人々のため大変苦労しています。愛する医者のルカ、それにデマスがあなた方によろしくと言っています。ここにはパウロが手紙を終えるにあたりまして、彼と共にいる同労者たちの名前を挙げて、彼らの挨拶を伝え、その働きを紹介することで初期のキリスト教会の協力体制やさまざまな背景を持つ人々の重要性について教えているわけであります。まず私と共に囚人となっているアリスタルコでありますけれども、アリスタルコはパウロがローマへ護送する際にも同行したことが、人の働き27章2節に記されてありまして、彼はパウロと共に投獄されていたと思われるわけであります。アリスタルコはパウロが困難な状況にあるときにも忠実に寄り添っていた人物で、苦難をパウロと共に分かち合った人物であります。このことは信仰の旅路において苦難の中にあっても共に立つ忠実な親しい人の存在が、いかに重要かということを示しているのではないかと思われます。続いて、10節にバルナバのいとこであるマルコが出てまいりますけれども、マルコはパウロやバルナバとともに第一回の伝道旅行に同行しておりましたけれども、途中で一行離れてエルサレムに戻ってしまいました。このことでパウロとバルナバの間に、一時的な意見の相違が生じたということが使徒の働き15章の36から40節に書かれてあります。しかしこの手紙ではパウロが再びマルコを受け入れて彼の働きを評価していることがわかります。10節にはこのマルコについては、もし彼があなた方のところに行ったら迎え入れるようにという指示をあなた方はすでに受けていますと記されてありますけれども、これはマルコがコロサイを訪れる予定で、彼が信頼できる人物であることをパウロが認めていることを示している言葉ではないかと思います。続いて11節にユストと呼ばれるイエスが出てまいりますけれども、このユストと呼ばれるイエスは、聖書の中ではここ以外に多く語られておりませんけれども、彼は割礼を受けたユダヤ人キリスト教徒でありまして、パウロに慰めを与えたと記されてあります。続いて12節にあなた方の仲間の一人、キリストイエスのしもべエパフラスでありますけれども、エパフラスはコロサイ教会の創設者の一人でありますけれども、熱心な祈りの人でありました。12節にはエパフラスの祈りの内容が具体的に記されてありますけれども、彼はいつもあなた方が 神の御心のすべてを確信し、成熟したものとして固く立つことができるようにと、取りなしの祈りをしていたことが記されてあります。続いて14節に、愛する医者ルカが出てまいりますけれども、彼はルカの福音書と使徒の働きを書いた人物でありますけれども、パウロの伝道旅行に同行した忠実な同労者でありました。ルカは専門的な医者という職業を持ちながらも、神の働きに献身した人物でありますけれども、私たちも自分の職業や賜物を用いて教会やまた宣教に貢献できるということを彼から教えられるのではないかと思います。続いてデマスでありますけれども、この手紙では特にコメントは記されてありませんけれども、テモテへの手紙第2の4章10節には、デマスは今の世を愛し私を捨てて、テサロニケに行ってしまいと記されてありまして、この後にですね、パウロのもとを去ったことが記されてあります。このパウロが手紙を書いた時点ではまだ忠実であったかもしれませんけれども、後の信仰の歩みにおいて信仰から離れてしまうと、人とはそういった弱さを持っているものであるということが教えられるのではないかと思います。それからここを見ますと、パウロは多くの協力者たちに支えられて宣教活動を行っていたということ、そしてまた各地の教会が互いにつながりを持っていたということを知ることができるのではないかと思います。続いて15節16節ですけれども、どうかラオディキアの兄弟たちに、また妊婦と彼女の家にある教会によろしく伝えてください。この手紙があなた方のところで読まれたら、ラオディキア人の教会でも読まれるようにしてください。あなた方もラオディキアから回ってくる手紙を読んでくださいと、15節にはラオディキアの兄弟たちや妊婦と彼女の家にある教会への挨拶が書かれてありますけれども、コロサイはラオディキアとそれからヒエラポリスに隣接する都市でありましたが、この地域は密接な関係があったことがここから伺われるわけでありますけれども、パウロはコロサイの信者たちを通して近くのラオディキアやヒエラポリスの教会にも挨拶を伝えているわけです。このことから私たちは地理的に近い教会が互いに交流を持つことの大切さについて教えられるのではないかと思います。妊婦と彼女の家にある教会と記されてありますけれども、妊婦の家がその地域のキリスト者の集会場として用いられていたことが示されてあります。初期のキリスト教会は個人宅で集会を持つのが一般的でありまして、信者の家が教会の活動拠点となっていたわけであります。そして16節では、この手紙があなた方のところで読まれたら、ラオディキア人の教会でも読まれるようにしてくださいと記されてありますけれども、当時手紙は公の集会で朗読されて、すべての信者がその内容を聞くということを想定して書かれておりました。そしてラオディキア人の教会でも読まれるようにとありますように、パウロの手紙は特定の地域教会に宛てられたものではありますけれども、他の地域教会にも回覧されて共有されることが意図されていたわけであります。これは使徒の教えが特定の教会だけのものではなくて、普遍的な真理として多くの教会に必要であったということが認識されていたことを示しているのではないかと思います。続いて17節18節でありますけれども、アルキポに主にあって受けた務めを注意してよく果たすようにと言ってください。私パウロが自分の手で挨拶を記します。 私が牢につながれていることを覚えていてください。どうか恵みがあなた方と共にありますようにと。まず17節ではパウロからアルキポへの忠告が書かれてあります。アルキポはピレモンへの手紙では私たちの戦友アルキポと書かれてありますけれども、そのアルキポに対してパウロは主にあって受けた務め、まあ、それは具体的には どのようなものかは分かりませんけれども、まあ、教会の中でのある責任や奉仕を指しているのではないでしょうか、まあ、それを注意してよく果たすようにと進めているわけであります。私たちは神から与えられた務めに対して真剣に取り組み、また責任を果たすことが 大切であると教えられるのではないかと思います。まあ、続く18節でパウロは自分の手で挨拶を記しますと記されてありますけれども、まあ、当時、まあ、手紙は代筆者が書くのが一般的でありましたけれども、まあ、最後の挨拶は自筆で書くということで、まあ、手紙が確かにパウロによって書かれたものであるということを示すと同時に、まあ、形式的な挨拶以上の、まあ、個人的な思い、また使徒としての権威を示す狙いがあったのではないかと思われます。そして最後に、どうか恵みがあなた方と共にありますようにという主からの祝福を求める言葉で終わっております。まあ、本日のテーマは主にあって祈り合い支え合うとさせていただきましたけれども、パウロは偉大な働きをいたしましたけれども、それはパウロ一人だけの努力によるのではなくて、たくさんの同労者がいて、またここには名前は記されてありませんけれども、たくさんの主にある兄弟姉妹の祈りと支えがあったことを覚えさせられます。教会の中にも目立つ働きもあれば目立たない働きもあるのではないでしょうか。しかしそれらを成してくださるのは主の御手によることであり、また主の恵みによります。主に召されたものとして互いに祈り合い、また支え合って主の御業に預からせていただいて、主のご栄光が表されるように通り置き管として用いられることを求めていくことができたらと思います。以上、10回にわたりましてコロサイ人への手紙をご一緒に学ばせていただきました。コロサイ人の手紙を終えるにあたりまして、パウロと同様、どうか主からの恵みが兄弟姉妹とともに豊かにありますように、で特に御言葉による祝福が豊かにありますように祈らせていただいて終わらせていただきたいと思います。最後に一言祈らせていただきます。天におられます生ける誠の父なる神様、尊き皆をあがめ心から賛美いたします。イエス様の尊い御業のゆえに、あなた様の憐れみ、また豊かな恵みのゆえに、尊い御救いに預からせていただき、あなた様がどのようなお方であるのか、また私たちに対してどのようなことを望んでおられるのか、御言葉を通して教えてくださり、心より感謝いたします。コロサイの教会には間違った教えが入り込み、またさまざまな問題もありましたけれども、パウロを通し正しい御言葉の真理が伝えられ、コロサイの兄弟姉妹を励ましていたことを御言葉を通して知ることができますから、心から感謝いたします。そのパウロの働きも一人で行われたのではなく、同労者がおり、また兄弟姉妹の熱い祈りやまた支えがあったことを覚えさせられます。そして何より私たちを用いてくださるパウロを用い、人々を兄弟姉妹を用いられるあなた様の恵み、また道からを覚えさせられます。私たちも本当に今この チャペルに召されておりますけれども、私たちも弱いものであり、さまざまな問題もありますが、どうかあなた様の御力によって御心に沿った健全な教会を立て上げていくことができますように。そしてまた多くのまだあなた様を知らない、福音を知らない方々がいらっしゃいますけれども、それらの方々に福音を伝えていくことができますように、私たちをお持ちくださいますようにお願いいたします。あなた様の豊かな恵み、また御言葉の祝福を心から感謝いたします。尊きイエス様のお名前を通し感謝してお祈りいたします。アーメン。